ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は広島県廿日市市でブティックを経営しながら選択理論を実践されている木田優子さんにリモートでお話を伺います。
まずは木田さんがいつどんなふうに選択理論と出会ったのか教えていただけますか。
はい、私が出会ったのは多分2004年5年ぐらいだったと思うんですけど、アチーブメントっていう人材育成というか能力開発というか、そのセミナーでベースが選択理論のビジネスのお話をしていただいて、でその途中ですね、もう本当に選択理論の話を聞いてからもうすぐに基礎講座受けました。本当に楽しかったんです、講座が。安心できて楽しくて、そこからもう上級講座まで行きました。生活にまだまだ生かせてないんですけど、生活に生かすことで自分が楽になったというか、それがやっぱり魅力でしょうか。
はい。そんなにこう魅力に思われたのは、例えば選択理論の中のどの部分に惹かれたんですか。
一番初めは、自分の人生は自分の責任っていう、なかなか厳しい言葉なんですけど、思ってなかったので、他人のせいで私こうなってんだ、こうなっちゃったって思ってたので、その時々にその自分が選択した結果が今ここの現在の自分の人生だって言われた時にものすごい衝撃だったんですよね。やっぱり日々の中で実践していくことで、まあ、親子関係であったり改善できたっていうのが一番の魅力じゃないですかね。はい。
ほとんどの方が木田さんがおっしゃったように、こう周りに影響されて、環境だったり人だったりに影響されて選択してきたっていうふうに思ってますよね、ほとんどがね。だけど実はどんなに影響されてても最終的な決断は自分でしているっていうことなんですよね。気づいてないけど実はそうなんですよね。
多分私自由の欲求が高いんですね、一番高いんです。だから自分のことは自分で決めたいはずなのに、周りのせいにしていた自分が、多分その言葉が一番衝撃的だったんですよね。一番ストンと自由が高いだけにこう腑に落ちたというか、あ、自分の選択だったんだって思ったのは一番衝撃的でした。はい。
で、先ほどその家族関係とかそのご自身の生き方に生かされたっておっしゃったんですが、その時どういうそのことをご自分の中で悩んでいたり抱えていたりして、選択理論がヒントになって好転したり変わっていったことがあったら教えてください。
はい。私ちょうど選択理論と出会う3年前に離婚したんですね。で、まあ、相手が悪いから離婚したぐらいしか思ってなかったんですね。で、なんで私離婚したんだろうと思って、私の何が悪かったってすごい不思議だったんですよ。自分が悪いと思ってませんから。でも選択理論を習うにつれて、あ、こういう理由だったんだ、お互いの外的コントロールをし合いこして、もうどうしようもなくなって離婚したんだなっていうのが腑に落ちたのと、あとは娘と息子と2人子供いるんですけど、3人とも自由の欲求高いんですよ、マックスに。すごくそれがよく分かって、だからこう手放した途端に人間関係が良くなったっていうか、自分の自由高いから相手もそうだと思うと、あ、これはもう手放すといいんだって思って、その頃もう娘が20歳、息子が18ぐらいだったんですけど、18、19ぐらいだったんですけど、それですごい楽になったというか。
なるほど。もう、はい、親子関係だと特にその子供を自分の思い通りにしたかったり思う方向に行ってほしかったりするけれども、そうじゃなくて子供も一人の人間として自分の選択をして で自分の人生を歩むんだと、その願いはみんな違うんだとか、そういったことがストンと落ちたと、腑に落ちた。
そうですね、そうですね。だから、うん、自分が決めたように決めるくせに子供には決めさせないみたいな変な、ね、でも、あ、考えてみれば子供の人生自分が責任持つわけにいかないんだっていうのが分かった時に、あ、子供には子供に選択してもらって子供の責任っていうと思った時に、すごいやっぱりこう肩の荷が下りたというか、なんかそんな感じはしましたね。
じゃあそれからは親子関係もすごく良くなった。
そうですね、あの多分今もあの39歳と37になったのかな。だからなんかあの娘はもう本当に一緒にブティックの経営してるので、あのほぼあの同居で、娘の婿さんはあの単身赴任なので特にずっとうちにいるんですね、あの週末まで。いや、それやっぱり人間関係良くなると絶対同居はしてる、仕事も一緒ってなると24時間48時間ずっと一緒なので、そこにやっぱ選択理論はすごい生かされてますね。で息子はまあ一人で独立して外にいますけど、何かこう相談事があった時には話に来るんですよ。こう悩んだ時には話に来てくれるんで、いい関係かなとは思ってます、勝手に思ってますけどね。息子はどう思ってるのかちょっと分かんないですけど、
大事な時に相談に来る頼りになる親っていうのは一番ですよね。そんないつもべったりではないでしょうからね。
LINE しても既読無視っていうまあ既読になったから生きてんのかと思うぐらいでですけどね。
うちも男の子なので一緒です
本当にあれなんでですかね
私もあの洗濯量を学んで、息子とのいい距離感というか願いは違うで、親の所有物ではないっていうことを早くに気づけたので、それは本当に良かったなというふうに思いますね、
うん、本当にそうですね、
はい。
今日は広島県廿日市市でブティックを経営しながら洗濯理論を実践されている木田優子さんへのインタビューをお送りしました。